IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネッドと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキーはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長！
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は IT 業界の最新のニュースを紹介し、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズ編集長の浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今回も注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはお祈りパンダのブリーダー、中国で逮捕。感染マシンのアイコンをパンダの図柄に変えてしまうワーム、いわゆるお祈りパンダの作成に関わったとして、湖北省の公安当局が容疑者8人を逮捕しました。新華社通信の報道としてマカフィーが2月12日ブログで伝えたものです。
お祈りパンダに感染するとアイコンがパンダの絵柄に変えられてしまうだけではなく、個人情報を盗み取るスパイウェアなどがインストールされる恐れがあります。マルウェアがはびこる一因として、中国でサイバー犯罪が野放し状態にあることが指摘されている中、マカフィーでは今回の容疑者逮捕は希望が持てる展開だとしています。
甘い言葉に要注意。今年もバレンタインデー便乗のウイルスやスパムが広まる。今年もバレンタインデー当日の2月14日メールで増殖するウイルスやグリーティングカードを装ってトロイの木馬サイトに誘導するスパムがネットで急速に広まりました。
セキュリティ企業のソフォスによると、バレンタインワームが14日朝から急拡散し、グリニッジ標準時午前0時以降に検出された全マルウェアのうち 76.4% をこのワームが占めたということです。
新興市場で勢いを増すオープンソース。エヴァンスデータが最近ブラジル、ロシア、東欧、インド、中国といったいわゆる新興市場の開発者を対象に実施した調査によると、彼らの 69% はオープンソースソフトウェアを使っていることが明らかになりました。6ヶ月前の 59% と比べると10ポイントも上昇しています。
今回の調査では、新興市場の開発者がAjax のようなより新しいウェブ開発モデルに移行しつつあることも分かりました。高まる需要に応えるべく、あらゆる主要技術に目を向けている開発者コミュニティの旺盛な意欲が浮き彫りになっています。
e モバイル、携帯ブロードバンドで革命を。 e モバイルは2月19日高速データ通信サービスを3月31日から開始すると発表しました。携帯電話事業者としては13年ぶりの新規参入となります。当初は東京、大阪、名古屋を中心に通信速度が下り最大 3.6Mbps の定額制データ通信サービスを展開していきますが、2008年春からは NTT ドコモのネットワークを利用した全国規模の音声サービスも開始する予定です。
e モバイルではかつて ADSL が固定インターネットに定額と高速通信という革命をもたらしたが、我々もモバイル分野で同様の革命を起こしたいと話しています。
Windows Vista は好評、ビル・ゲイツ氏がコメント。マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は2月20日、 Vista は非常に歓迎されていると話し、 Windows Vista の好評ぶりを強調しました。先頃スティーブ・バルマー CEO が6月末までの Vista の売上に関するアナリスト予測は高すぎるとコメントしたことについて聞かれ答えたものです。
Windows はマイクロソフトのビジネスの中核です。同社は Windows の売上1ドルから75セントを超える営業利益を得ており、 Vista に対する楽観や悲観が同社の株価を大きく左右します。昨年10月以降、ビスタに対する期待から一本調子で上げてきた同社の株価ですが、1月後半からは大きく値を下げていました。
ありがとうございました。さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、最新のニュースの中で浅井編集長が最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、仮想化技術にアキレス腱、IBM などがセキュリティ強化。成長著しい仮想化市場で大きな成功を収めようと、 IBM をはじめとするベンダーが相次いで仮想化技術や製品を発表しました。2月上旬ニューヨークで行われたバーチャリゼーションフォーラムで、調査会社の IDC はデータセンターで仮想化の採用が進むにつれ、仮想化環境におけるセキュリティは業界が直面する懸念の一つになると報告しており、 IBM らの発表はこれに対処するものですということですが、浅井さんお願いします。
はい、 IDC は2010年までに仮想化技術を導入したサーバーが全世界で4500万台に達するとし、仮想化には大きな可能性があるとの見方を示しています。しかし後半に仮想化技術が受け入れられていくには、まだ払拭すべき懸念がいくつかあり、その一つがセキュリティです。 IBM はバーチャリゼーションフォーラムにおいて、ハイパーバイザー向けのセキュアアーキテクチャ、セキュアハイパーバイザーを発表しました。このセキュアハイパーバイザーは OS やアプリケーションなどのワークロードが物理マシンから仮想マシンに、あるいは仮想マシンから別の仮想マシンに移されるとき、管理者が設定したポリシーとセキュリティもワークロードと一緒に移動し、データを保護してくれるものです。セキュアハイパーバイザーは固有のハイパーバイザーだけでなく、Zen などのオープンソースのハイパーバイザーとも連携します。 IBM ではセキュアハイパーバイザーの一部をオープンソースコミュニティに公開することも検討しており、全カーネルの一部として使えるようになります。全をベースとした仮想化プラットフォームを提供するバーチャルアイアンも2月13日、リフレックスセキュリティと提携し、セキュリティツールを組み合わせて提供することを明らかにしています。リフレックスセキュリティのツールは仮想環境下でゲスト OS として機能し、ウイルスやワーム、あるいはマルウェアを検出するというものです。仮想化環境がよりセキュアになることで、仮想化技術の採用が広範囲で進むものと期待されています。
ありがとうございました。それでは今回の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は3月12日月曜日の予定です。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。